今日も分別紙について話をしております。ここまでだいぶ分かりました。だから摂生号として出てくるのはその人に摂生が溜まっているか、
溜まっているから、まあ、吹き出してきた方がその人にとっては幸せなんだよね。
そう、吹き出してきたものは受け取ってあげることもできるし、取り除いてあげることもできる。
そのままこうひねられてるより溜められて鬱になっていくよりは、鬱っていうか屍になるよりは、
そうそうそう。で、分別心が強い人でも、これ説法、まあ、いわゆる聴聞の力によって摂生号を取り除くことができる。この場合はそのいわゆるね、説法っていうのはですね、仏ビームって感じでね、こうよくあれですね、眉間の白毫装か、ないんですけどね、僕こう脈毫装かピーって光を放つと、ね、建物が透明になって隠れていても分かっちゃうぞっていう、あれと同じようなことが心の中で、実際の建物が透明にはなりませんけどね、実際の建物が透明になるわけじゃないけど、心を透明にする力があるんです。そうするとその奥に隠れている摂生を、まあ、いわゆる引き出すことができる。で、説法との違いは、説法はいわゆるそのなんていうんですかね、その人が吹き上がってきたものをこう説法の力によってこう、ね、流していくと、こういう力なんですよ。だけどいわゆる心を透明にして引き出した場合ですね、引き出したものは一旦私の中に入ってくるんです。だからその人の摂生号が私の中に入ってきて、でその後浄化されていくと、まあ、こういう違いがあると。だから外に出てくれた方が私としては楽ちんと。
経典精進の層を現じられているよりも、こう吹き出してくれた方が、出してくれた方が、まあ、浄化、
あ、そうそう、浄化しやすい、
しやすいと。
そうそうそう、吹き上がってくれたものの方が、うんうん、その説法を通して取り除きやすい、う
ん、だから物を喋ってくれた方が先生としては、
そうそうそう、物を喋ってこうね、こうやってこう見通して、うーん、こういうふうに思ってますねって言ってやるよりも、喋ってくれた方が、あの、私としては楽ちんと。
でも言われるまでちょっと混乱して分かってます。
あ、分かってなかった。そうなんです、
どこがどうなってるのか、
どこがどうなって、そうなんですよ。
でも摂生って、戻りますけど、摂生って、
うん、はいはい、
自分でやってるってこと。
そうです、摂生っていうのは、例えば、あ、摂生しちゃったって言って摂生しちゃうんです。
日々ずっ
と、あ、摂生しちゃった、こんな心を起こしちゃダメだわっていうのが分別心で、摂生って悪だよねってなって、それを取り除こうとしちゃうんです。だから、いや、作っていいんですか、いいんですって言ったのは、作っていいんですか、いいんですよって言ってね、作っていいんだって思ってくれた方が摂生が減るんです。
あ、ダメなことしたって思わない
。そうそうそうそうそうそう、
いいんだいいんだって、
あ、そうそうそうそうそう、許せるというか、そうそうそう
そう、今はとてもよくわかるんですけど、
そうそうそうそう、帰っていくとだんだんまた別人になって、摂生ちょっとだけダメだダメだダメだ、
うん、なんか謝ればいいって言ってたなと思って、
うん、あ、そうそうそう、
とりあえず謝るはするんですけど、うん、でもなんかの残るというか、なんかモヤモヤする。
あ、そうそうそうそうそう、
頭で謝ればいいわと思ってるんだよって、
そう、自分の中で自分を責めている、それが分別心と言われるもので、この分別心っていうのは、あの、そんなにね、すぐには取れないんです。取 れない。ちょっとずつしか取れていかない。今日聞いて明日パッとなくなるものじゃなくて、この分別心っていうのは一朝一夕で出来上がったものではなくて、何度も何度も何度も何度もこう自分の心の中で、何でですか、自分を否定することによって出来上がったものだから、何度も何度も取ってもらわないとダメなんです。
じゃあお椀ひっくり返ったまままだまだかい。
そうそう、お椀だから今聞いている時はひっくり返るんです。こう
どのぐらいしたらお目向くんですか
ね、ひっくり返ると、そうするとこう受け取りやすくなると。
そうそうそう、
ね、だけど家に帰るとね、寺はてるてる道道曇ると、家に帰って帰れば雨風じゃっていうことで、また分別心が強くなっていく。
そうなの。なるほ
ど。だから蓮如上人のところにね、ある人が行ってきてね、ね、私の心はザルのようなものですと、
はい、
ね、仏法を聞いてるとき、ああ、本当に分別心を、ね、減らさないとダメなんですねと分かるのにですね、ね、家に帰ると全部抜けてしまいますと、あれ何だったっけなと、こういうふうになるものが私ですと、どうしたらいいでしょうかって聞いたら、そのザルを水につけようと、絶え間なく聴聞しなさい。絶え間なく聴聞するっていうことは、ね、仏法を語れってことなんですよ。自分が喋ればこれは聴聞したことになるので、語った分だけ、分別心は減ります。
自分の心を閉ざしてる時って、あのこう、こう会話の、そのキャッチボール入ろうとしない、ね、
そう。だから例えば iPod をずっと聞いているだけでは、うん、そのお椀はひっくり返らないんです。そうね、聞いたものを誰かに喋った時に、うん、自分の心を通るんです、うん、これを明合って言うんですね、うん、明合、明合が大事って言うじゃないですか。妙っていうのは、いわゆるこうインプットを指すんです。妙、ね、妙っていうのはインプット、教えを聞く。合っていうのはアウトプットを指すんです。妙っていうのはですね、夕暮れに口って言われるように、ね、夕暮れに相手の姿がこう見えなくなるから、おい上田さん、上田さんと名前を呼ぶ。だから妙っていうのは外から私に呼びかけていることを表す。妙、ね、この場合、多くの場合はですよ、阿弥陀仏のお力を受けることが妙、ね、阿弥陀仏のお力を受けることが妙。でも皆さんの場合は説法を聞くことが妙、ね、説法を聞くことが妙。そして業っていうのは、これ体、ここ頭、頭が口になっているっていうことは、顔中口にして話すってことです。業、号令とか号泣とか大声で喋ることを業、ね、こうやってしてね、聞いたこと、ウェウェウェウェウェって喋っていう、これもゴー、ゴーで妙をゴーすると妙ゴーになる。
喜んでして
る。妙ゴー、ね、妙ゴー。だからこれが妙ゴーが大事と。妙、受けたものを喋る。喋ることによって教えが自分の心を通る。ね、自分の心をこう通るときに汚れが取れるんです。
あ、そういうことだね、本当にそう思う、うん、
だから浄土真宗では妙合が大事なんです、うん、それをなんかこの南無阿弥陀仏という言葉になってしまってるわけ今、うん、で南無阿弥陀仏の言葉に頭を下げてるんです。でも実際はそうじゃなくて、妙、教えを聞い 教えについて語るのが明号なん
です。もしまあ変な話、変な話っていうか、うん、先生の言ってくれたことをこう復唱して言い返すだけでも
ダメ。それがね、復唱して言ってもダメなんです。相手に分かってもらえるように喋らない
とい
けない。
そういうことか。
必ず相手が必要なんです、うん、電話でもいいから、うん、その電話の相手に話をする。例えば今日こんな話を聞いたね、分別心ってどんな話だったっけ、分別心ってこういう話だったよっていうことを正確ではなくてもいいから喋る。正確でなくてもいいから喋る。喋ると自分がどれだけ理解できているかっていうことが分かる。
喋ってみたら一つも出来ないということは全然心が通ってないということ。
いや、その、それは理解できてないから、だから何回も僕もちょっと反省して同じことを話をしようと思ってるわけです。
理解は理性なんでしょ。
そう、理性で話をする。でも理解したことを話をすると教えが私の心を通る、明号です
か。心を通る、通ったら何、
心を通ると明号で私の汚れが取れる。
汚れがね、
そうか。だから、こうやって直に聞くだけじゃなくて、聞けない時に語るようになっていくわけです。
聞けない時に語るようになる。
そう、語る。語るっていうのは自分の身近な人に自分が聞いたことをこうだよって語るようになってい
く。こうだよって語ろうとしないということは、
語ろうとしないっていうことは、まず自分の中の汚れに気づいてないと。
あ、そういうことなの。
はい、つまり汚れが溜まってきました。これがポイントなんです。
汚れてないと思ってるから人にこう聞いたことを喋ろうとしないの。
そうですね。そのまずはその何回も同じ話を聞いてない、うん、でこれ今分別心っていうことについて理解できるところまで聞かないといけないわけ、ね、昭和の言葉にですね、納得ゆかずば納得ゆくまで聞きなされ、ね、聞けば合点のゆくをして、合点ゆかずば合点ゆくまで聞きなされ、ね、分別心とは何かっていうことを合点するまで聞きなさい。
でもその聞いた時にああそうなんだと思って、
あ、これ ね、あのポイントはですね、うん、あのこう会話のように聞かないといけないわけ、うん、聞く一方だと理解ができないわけ、うん、自分が思ったことをこういうことなんですかってこうね、うん、投げかけてくれると、それに対して、あ、これはこうなんですよと、うん、こういう対話を繰り返していくことによって理解が深まる。だからあるところでやってたような、こう、うーんって、こう黙って聴聞って、これは聴聞じゃないわけ。聴聞っていうのは、自分が理解したことを、これってこうですか、ああですかって言ってくれないと、その、本当の意味で理解していないわけ。さっきも話をしたように、仏一頓を持って説法したまえど、四条類に従って下をことにする。ね。正しく私が話をしたとしても、みんな間違いなく誤解してます、うん、で あからさまにね、こうしこう聞いてないような感じになってる人は分かりやすいわけです。聞いてませんねと、うん、ね、でこうもう集中的に話をする。
結局都合いいように聞いてるっていう時が多い、ね、
そうそうそう、もう分かってないんだけど、
う
ん、
そ
うすると誤解されているので、その誤解した状態だと聞いてるようで聞いてないわけですよ。
話 せばその誤解も正してもらえ
る。そうそうそう、だから自分がかん、ね、うん、聞いたことを喋っていくことが、喋っていくっていうのはこの聴聞会場で喋っていくことがいいわけです。だからテーマを絞って繰り返し話をした方が分かりやすいですよね。ちょっとこう最近はこれに気づきてちょっといっぱいなんか話したくて話してきたけど、もう右から入って左に抜けてるような感じがするので的を絞って、まず分別心、これがすごく大事なんです。分別心が強いから教えが受け取れないんです。
そうかそうか、分別心が強いから教え受け取れない。
そうそうそうそう、ね、分別心が弱くなると自然と受け取れるようになります、教えが。
強いってどれだけ強いんですか。
どれだけ強い私はってことですか。どう表現、結構強いです。結構強いです。
聞いた方がいい。
サイクさんだけでないかもしれない
ね。でも多分ね5年ぐらい前から比べれば相当減りました。
5年ですか。
はい、5年前に会った時はめちゃめちゃ強かったね、めちゃめちゃ殺生が溜まってました。
やっぱ美容室やってた頃は
仕事でね、
そうだね、
溜まってたと思う。
それがだいぶ取れたと思います。
そんなに月浸っちゃったの早いもんだね。
そうだね。5年前何してたか思い出せない。
5年前はすごく分別心が強かったです。で、ものすごく殺生が溜まってました。でそこから比べるとぐっと殺生は減ったと思いますね。
すごく正義感があの頃は強かったというか、分別心がそうだね、分別心が強かったね。
だからまあ大体1回の聴聞で取り除ける程度の殺生しか溜まらないってことです。今の状態は。だから殺生が溜まることが問題じゃなくて、今はどちらかというとこう自分にとって都合の悪い話を聞くと自分の理性が感情を否定して殺生してしまうと、これが問題と。
自分で自分の心を殺生して、
それを分別心、
それが分別心。そうそうそう、だからどういう分別心を持ってるかが大事。例えば今だったらね、悪は絶対やっちゃダメだって気持ちがとても強いわけ。一回でもダメ。
許せない方だもんね。このこだわりみたいな。
あ、そうそうそうそうそうそうそう。ね。だけど仏教から言えばね、一回ぐらい何のその。
1回
や10回に100回もいいよ、やっちゃえやっちゃえやっちゃえやっちゃえ。それは何でかって言ったら、それを取り除く、つまり殺生することも問題だけど、次に殺生が吐き出せない状態はもっと問題なんです、ね、つまり殺生されても吐き出すことができれば心の中の傷は消えていく。だけどどんなに殺生を少なくしようとしてもね、吐き出すことができなければどんどんと殺生は溜まっていって、やがて逆王の屍になってしまう、
うんうん、こうやって吐き出せる環境がねできてきたんだもんね。
そうそう、そこがそうなんですよ。やっても大丈夫、なぜならあの先生は全部取り除いてくれたから。なんとかなるさ。
この環境があるからの話で、そうでないとちょっと大変になる。
でもね、世間中に世間に出たらもう殺生を平気でやってやり合う世界だしね、子どももそれをこの幼稚園だ学校だって言ったら受けてくるから、やっぱ親がそれを上手にこう解消してやれる、親自身を育たないとダメね。
まあ、結局ですね、どんなにね、その悪いことをしないようにするかが大事じゃない、うん、もう仏法は念仏法門の教えですからね、うん、念仏往生の教えですから、もう取り除いてもらったらいいんです。それが一番早い。自分があれこれ頑張るよりもね、取り除いた方がいい。それを自分で何とかしないといけないって思ってるのが三眼天入の十九が。
自分で何とかしなきゃならんと思うと、その自分で殺生を強く作りすぎちゃうから、
そうそう、自分で何とかしないといけないって思うと、うん、結局悪いことをすると理性で感情を押し殺してしまうんで、
押し殺してね、縛ってしまうから、
そうそうそう、
殺されちゃう。
そうなんです、余計善をするつもりが悪を作ってしまう、うん、
だから解放してやる方向にしてやった方が、
そうそうそうそう、そうすると19眼から20眼へと移ってくる。二重眼っていうのは自分の力、自分の力でなんとか殺生をやめていこうとするんじゃなくて、ね、念仏の力によって殺生を取り除いていこうとする、ね、これが念仏往生。
幸せな状態
ね、これが念仏往生。だから、だんだんと聴聞の力というものが分かってくるとね、蓮如上人が言われているように、罪のあるなしの沙汰をせんよりは、ね、こんな罪を作ってしまったとかね、こんな悪い心を持ってるっていうことにとらわれるよりは、ね、信心を取りたるか取らざるか、聴聞をした方がいいってこと
です。お任せだね、
はい、うん、そうそうそう、
どうしてもこれがいい、これがいい、あれは悪いっていうことを思ってしまうから、
そうそうそう、
ダメなんだよね。
分別心で、こんな心を起こしちゃダメだと。でもこんな心が起きてしまうのはもうすでに溜まってるからなんです、心の傷が。で、もう溜まっちゃった状態をですよ、もう何とかしようとしてもダメなんだから、これを全部もうお任せで預けると、ね、で私も受け取ったら阿弥陀様に預ける
ね。
いい世界だね。
皆様がちゃんと。
そうそうそうそう。やっぱり、ね、だからこうよく言われるわけですよ。前もお話ししたようにですよ。ね、これはどんな苦しみも取り除いてくれるわけです。うん、ただし正直者だけなんです。
正直者。正直者。
ね。いわゆるこういいですか。こうね、これで聴聞するっていうことはね、自分の苦しみをね、池の中にね。泉の中に投げ落とすようなもんなんですよ、ね、そしたらね、こう女神様が出てきてですよ、今落としたのはですよ、あなたが落としたのはね、ね、このね、ね、汚れてね、醜くなった罪悪ですか、それともね、素晴らしい善の塊ですか、いい感じな鉄の斧ですか、金の斧ですか、
鉄の斧ですって。
その時に何で答えます、私は今まで金の斧しかやってません、良いことしかやっておりません、
金ピカの斧で
私は決して悪い人間じゃありません、良いことしかしていません、これが分別心ね。そうすると、そうですか、それならこれからも頑張って良いことに励んでくださいって聞いていくわけです。ところがですよね、自分が知らされてきてもこの罪悪をどうすることもできないって分かった人はですよ、ね、私が落としたのはこのね罪悪の塊の鉄の斧ですっていうわけ。そうするとですよ、その女神様ね、なんて素晴らしい正直な人でしょう、こんな正直なあなたにはこの功徳の塊である金の斧を差し上げましょう。え、じゃあ罪悪は、罪悪は持って帰ってくれるわけです。
あらすごいね。
これを罪生功徳の体となるそうですね。これは238ページ、罪生功徳の体となる。
そのもなんてそうやって説法してくれて、あなたのやってきた今投げたのは鉄の斧ですか銀の斧ですかって言って、いや金の斧ですかって言って、でもこれは鉄の斧って言った方がいいと思って言った時にはどうな
の。あ、鉄の斧と、それは心の底を見通しますからね、お化け様。鉄の斧がいいぞって、ね、ダメです。心から鉄の斧でございますって言わないと。
それもわかる、ね、
そう嘘ついてもわかるんです。
あ、そう、ね、
そう、本当に、ああ私はもうどうしようもない罪悪を抱えてますと、ね、これは自分の力ではどうしようもありません、取り除いてくださいと言うと、罪生功徳、罪生功徳っていうのはこの汚れの分だけ功徳に変えてくれます。
正直だったらね、
正直だったら、そうそうそう、
懺悔の心から言えればいいんだけど、
そうそう、千の罪悪を抱えている人は千の功徳に変えてる、うん、すごいすごい。これが罪生功徳、罪生と功徳は体は同じものだってことです。だから氷が大きければ大きいほど溶けた水は多いように、うん、ね、罪悪が重ければ重いほど、うん、ね、功徳が満ち溢れてくる。すごいでしょ、悪をした分だけ善をしたことになっちゃうんです。ただ正直なの、正直何の意味、正直、これは鉄の斧ですか、あなたが落としたのは鉄の斧ですか金の斧ですか、はい金の斧ですと、ね、私は悪いことなんかしていません。こういう気持ちが強い人は残念ながら取り除けない。
鉄の斧って言った方がいいと思って言うっていうのを笑っちゃうね。
世間ではまあ正直者はバカを見ることはあるだけど、が多いような気するけど、仏様の前で、
いや仏様の前でですよ、仏様っていうのはですよ、ね、ご元、ね、五眼窓かって言われてですよ、もうそこの底まで知ってしまうわけですよ、ね、で全部わかってるのにこう、ね、しらじらしい嘘をつかれるとですよ、困るわけですよそうそう、全部見えてるのに、それなのに、いや私は全部やってますこう言われるとね、いやそうじゃないんですけどね。だから、あ、そのそうだ、もうこの人はね、ね、説法している時はもう念仏三昧に入って何でも見通すことができてしまうと、ね、この人に対して嘘をついてもダメだし、この人は決して自分が悪い人間だからといって見捨てることはないんだってことさえ分かっちゃうのね。正直になれます。で、正直になればその人の持ってる罪悪を全部取り除くことができる。だから聴聞を続けていけば、聴聞を続けていくだけで浄土に一日一日と近づいていくことができる。これを念仏往生というわけです。 ですね。分かっていただきました。じゃあ今日は以上です。はい。